さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
シュリノスケと
ケージャージです。
よろしくお願いします。
お願いします。
10月2日水曜日生放送でお届けしております。
はい、
はい、ということで先週お休みいただきまして。
そうでしたね。
はい、
そうだったんです
ね。なんでですか、
ね、ちょっとあの僕が、わっちー台湾ということでちょっと台湾の方に行ってまして。
変な噛み方してるでしょ。
いやいや噛んでないわ。
ちゃんとね言えばいいのにね、
言えばいいのにねじゃなくて、いやいや台湾に行ってきまして、うん、ねちょっといろいろね視察という形で見てきたんですけど。
例の視察遊びですか。視察遊びで、
視察遊びじゃないです、遊びも半分視察も半分。
あ、元気で
ちょうどいいバランスでね。
元気でした。
はい、元気ってのは、
いや海鮮王の、
あ海鮮王は
例の彼は、
いやいや例の海鮮王には今回行けてないんです
。嘘だろ。
いや全然行けてはないんですけど。
ルーティン狂ったな。
違う違う違う、
100%ルーティンが
地軸がずれたもん。
ずれたな。
なんでよや、なんでお前も地軸側になってる。いや本当に海鮮王ね、まあ昔一緒に行った美味しい、
はい、
台湾料理屋にはちょっと行けなかったんですけど、
その話も先週オリアワで、
うん、
行ってほしいなヒープーさんとな。
ぜひぜひね。
あ、そう、それもちょっと聞きましたよ。だから俺もそれ聞いた時な、確かに、行ってもよかったなと思ったんですけど、ちょっとまあいろいろあのこの日は誰々とどこに行くってのがもう決まっちゃってたんで夜は、はい、そこに行ってきたんですけど。
いい視察だったんですか。
台湾最高です。もう久々に行ったら、まず最後に台湾行ったのが多分25、6歳ぐらいなんですよ、おそらく僕なんか、でその時行った時はもう正直もう食べ物の味なんて分からなかったんですよ。もう何食ってもうまい。もう僕はそもそもその味が分かるタイプじゃなかったんで、もう何食ってもうまいなって、日本でもどこでも、もう食えればいいみたいな感じだったけど。
それはそれでいいね。
久々に台湾行ったら、こんなに台湾の飯ってうまかったんだって感動して、
社長になって下も超えてるのに。
なるほど、余裕が。
そういうことを言いたいわけじゃないわけよ。
あの時
なんでいやらしい感じで言うわ。いや、まあ、それなりにね年を重ねていろんなものを食って味も分かってきた、今また食ったら、こんな飯うまかったんだっていう感動が一つ、であとはめちゃくちゃ親日、親日って言われてるじゃないですか台湾って。
はいはい、
まあ、めちゃくちゃはちょっと分かんないですけど親日なんです
よ。親日なんですよ。で今回も、もう席隣になっておじさん2人がいて、
ベロチュ
ー、いやベロチューするか。
うわ、何でも新日ですね。
いや新日とかじゃないだろそれも。
新日プロレスですね。もうい
やプロレスなってるやつじゃん。プロレス関係ないんですよ。いたらなんかそのおじさん2人が、僕なんかもヒープーさんと僕とあと1人、あの石川さんで鶴見、沖縄県人会の方、まあ言えば3人ともおじさんなんですよ、だから台湾人のおじさん2人のそばに俺なんか沖縄のおじさん3名が座って屋台 でそしたらもうそのおじさん2人が、まあ、しばらくしたらすぐ立ってから、で僕なんかになんかキュンマーク、ハートマーク、
おじさんが
してきて、と思ってどういうことと思って、まあ、そのまま2人帰ったら店員さんがこれさっきの2人からプレゼントつって料理出てきて、どういうことって言ったら、いやもう日本人だから友達だからプレゼントだよって言ってたっていうのとか。
そんな方いるんだ。
そうびっくりして、てか日本人だから10元安くなるとか、そういうこともありましたし、なんかそういうのも含めて、
なんでだ、
飯がうまい人が優しい。
僕らが行った時はそんな感じでもなかったじゃないですか、
まあそれこそ海鮮王の
どっちかって言ったら睨まれてました。
いやいや海鮮王のイメージ、
いやいや、まあ、海鮮王もそうですけど、総統府でも睨まれたじゃないですか。
あれはそういう場所だから、
銃持った人に、
いやあれはそういう職業なんです。
レシーバーと銃持った人に道聞いたらなんか軽減な顔されて、俺たちが100メートルぐらい離れてちょっと振り向いたらレシーバーでもうあれさんワンさんファンファン、多分なんかあっちこっちでなんか やばい奴らがいるぞみたいな。
あったし、なんかマック涼もうと思ってちょっとマック入って何も注文した方、店員に睨まれたのもありましたし。
あ、なるほど。
だったっけ、
多分あれは俺があのオリジンの起承転結のチラシ置いたからとか。なんこんなゴミこんなゴミなんかみたいなのだったんじゃないですかね。
まあさすがに、さすがにチラシ買っておくのは NG だったんですね。
ニトリみたいなお店行ってちょっとマッサージチェアに座った時もあったけどね。
あったっけ、
なんか覚えてる、
ちょっともう休もうぜってな、
はいはいはい、
涼しいところ行こうぜみたいな、
あった気もするなそれ。
なんかあの台所用品を見てるふりして、
はいはい、
ちょっとチェアがあるぜみたいな、勝手にそこに座ったりしてね。そんな雰囲気ではなく、
もうめちゃくちゃ優しくしてもらって、
ヒープさんと石川さんのエネルギーだけでやったんじゃない。やっぱスターってそうさ。
いや一応その
スターって大体そうだっけ、どこ行っても
一応その 台湾にこのメンバーで行った時とヒープさんに行った時の共通で言うと俺はどっちもいるけど対応は全く違ったんで、
おじさんだったんでしょその台湾の方、
おじさんでしたね。
もしかしてヒープーさんとか石川さんに似ている台湾出身のこの AV 男優の方がいて、
AV 男優
も頑張ってるねっつってなんかこのキュンマークをして、
どうして差し入れってすごいな、
もっと勢力つけてねっつってなんか、
いやいや男が男優側の方にならないです
よ、ね、あっちではキュンマークじゃなかったかもしれないよ、めちゃくちゃ
なるほど
ね、卑猥な間だったかもしれないし、
何を表してればだと
下マークみたいな、
下マークって何よ、もろすぎるでしょ、
ちょっと視察って何、美味しいもん食って怒られたっていうのは
食って
うちのオリジンとは何の関係があるの？
違う
危ない危ない今出そうだ
危ない、
まだまだ引っ張って、はい、まだ引っ張るから
はいはい、で、あの、うん、またあそれで言うと、うん、あの お仕事で言うと、うん、あの沖縄県人会が台湾にもあるんですよ、
うんうんうん、それで石川さんも
つ
ながりで
石川さんはまた県人会同士の交流をしたいっていうのです
ごい
行きまして、
まあ、ほぼ初見みたいな初めてみたいな感じなんだ。
そうそうそう。
でそれであの海外の県人会さんと
交流をして、
すごい
で、その台湾の県人会の会長さんがまたあっちで沖縄料理屋みたいな経営してて、で台湾の1日目の夜はもうオリオンビールとゴーヤーチャンプルですよ。だからそれで沖縄料理食べながらで沖縄の学生とか県人会の人といろいろ情報交換して、うん、でそこに漫才ボンボンっていう台湾住みます芸人の方がいるんですよ、
はいはいはい、
吉本の台湾住みます芸人、
うん、吉本さんなんですね。
そうです、う
ん、
でこの方が、まあ、ミキさんっていう方だったんですけど、うん、すごいつながりで前もどこまで行ったか覚えてないんですけど、うん、ミキさんに僕が DM した話、はいはい、言いましたっけ、
うんうん、
今から台湾語で漫才やろうと思ってますお願いしますみたいな、
はいはいはい、
オリジンっていうローカル事務所なんですけどみたいな感じで6年前ぐらいにメッセージを送った時にローカル事務所なんでとんでもないって、うん、僕生まれて初めて見たお笑いライブはオリジンライブですみたいな、
あ沖縄吉本さんってこと、
いや東京の吉本、
東京の吉本さんで、
で生まれて初めて見たお笑いライブがオリジンライブですって、うん、なんでですかって送ったら、いや僕実は大学時代にまだ芸人やる前に東京で小刻みインディアのサーネーさんのいとことお付き合いしてた時があって、
で
将来、芸人になりたいって言ったらじゃあうちのいとこお笑いやってるから見に行こうよって言って、沖縄旅行行った時に見たライブがオリジンライブでしたっつって、マジっすかって、
東京いるのに、
そうなんですよ、
東京のほぼ内地の人なのに、
そうそう、
沖縄のなんだすごいな、見たのが初めて
で、その後東京戻って芸人始めた時に初めて組んだ相方が1・2の大進さんですっつって、めちゃくちゃ繋がってるんですよ、
言ってましたね、そうい
う、そう、それですごい、で今その漫才ボンボンのミキさんは、うん、台湾にいて、でもう漫才っていう文化がそもそもないから、うん、漫才っていう文化を広めるためにめちゃくちゃ頑張ってて、
うん、
もう台湾人の弟子とか、
うん、
もうつけて、まあ、弟子とか後輩も作って頑張って、うん、だけど、なかなか浸透させていくにはどうすればいいかっていうのをなんかヒープーさんにめっちゃ相談してて、ヒーポーさんもいや30年前なんか沖縄でこの漫才を始めて、うん、なんかやり始めた時期になんか雰囲気が似てると、うん、エネルギーがすごいって言ってて、
うん、
それ でも漫才はでも台湾ではまだまだスタンドアップコメディとかには負けてるらしいんですけど、
うん
ま、負けてるっていうか、
スタンドアップコメディはあるんだ、
スタンドアップコメディはもともとあって、日本のお笑いっていうのが結構人気らしいんですよ、相席食堂とかも普通にテレビでやってたり、
うん、9年前10年僕らが行った時もなんか普通にテレビで字幕付きでやってましたよね。
ああそうそうそう、
覚えてない、
覚えてないですか、多分水獣とか昔のテレビを字幕付けてやってるのを、
ああそう、結構5年前ぐらいのテレビが流れてるのかなみたいなやつが流れてて、だから日本のテレビは人気だから、日本のお笑い芸人は人気で漫才も、認知があって、
うん、
でだからスタンドアップコメディはもともとリアルではやられてたけど、うん、まあそのリアルの場では後追いの漫才だけど、もともとテレビのパワーがあるから漫才も勢いがあるみたいな、
うん、
台湾はそういう構図らしくて、そうだから僕なんかがあのいいのは、台湾でもしお笑いしに行ったら日本のお笑い芸人として生きるんで、
うん、
そこは一つアドバンテージなんですよ。
なるほど、
そうもう沖縄のというか、まあ、沖縄も日本だから、
うん、
日本の本場のお笑い芸人が来たっていう、
うん、なるほど、
確かに、しかも沖縄の方がまあでももっとじゃない、新日プラス、
あ
新沖じゃない、
そうそう、新沖でもあるので、
貿易のね、流れもあるし
近いからか、そっか、なるほど、
という感じで、まあご挨拶もしまして、
カスカスカスカスじゃない
、いやカスカスじゃない、
カスカスもうちょっとなんかあんのかな、
いやもうでもやることは全部やったんですよ。であと、まあ、沖縄県の台北事務所の方にも挨拶行きまして、でここはここでまた県庁の派遣というか、県庁の出向場所があるんですよ。
へえ、台北沖縄の県庁の出向場所が、
そう、そうそう、これはまあもう要は沖縄県をアピールする場所ですよね、
はいはいはい、
台北 で、でこれも全国の都道府県で出張所を置いてるのは沖縄と静岡だけらしくて、
静岡、
そう、静岡はまたなんか、フェリーが止まったりこのクルーズ船が止まるから、その流れでその静岡に
すごい港町ですね、
まあ、県も台北に事務所を置いててお茶とかアピールしてるみたいな感じらしいんですけど、で全国に2カ所しかない都道府県事務所の一つが沖縄で、さらにそこに挨拶に行きまして、ここの、所長さんがめちゃくちゃのりい人で、この人と夜はまたもくるくる回るあの回転テーブルの中華を食べに行きました。
あ、中本場中華を、
はい、ここでも牡蠣のオムレツとか、
あ、牡蠣の美味しそうですね、
もうこれもうなんか多分一回食べたことあるんだろうけど再び食べたらこれめちゃくちゃうまいなと思って、
スカスカですね、
台湾ピー城で牡蠣流してカオツ
ー、夜市行って人のゴミでさ、あんなエネルギッシュ、一番エネルギッシュさ、地下のね、肩ぶつかって何ぐらいの喧嘩しながら、なんか貝とかむさぼり食ったとかじゃないの？
してないです。
そうなんだ、
でっかいどんな視察だわ、
でっかいでっかいチキンでヒープさんの顔はたいたりとか、
なんでよや、
しなかったの？
どのタイミングでやれば
それ？あったな、あのチキンな、
でっかいチキン、
いやどの国でもできんだろ
う、それめっちゃ美味しそうに食って
た、今世ではどこでもできんだろう、でっかいチキンあるけど台湾の、
そういうことではなくて、もうちょっとスマートに、
スマートにね、
飲み会やったりして、
はい、飲み会もやって懇親会もしていろいろ挨拶をしてきて、まあ、今後どのような展開になるかもお楽しみにということで今調整してます
ので、はい、うちの事務所の方とは会ってないの？
うちの事務所、ああ、涼子さんにも会いました。
涼子さん、
涼子さんもいろいろ言えばやってるんですけど、涼子さんもあっちで会ってますし、そう、僕なんかの業務提携の涼子さんって台湾タレントがいて、
はい、
普段沖縄に住んでるんですけど、
あ、普段がこっちなんだ。
そうす、もう月1ぐらい台湾戻ってて、今回そのタイミング合わせて、まあ、あっちの涼子さんがやってるカフェとかも見に行ったり、
なるほど、お店やってるって言ってましたもんね、
あと他にも弊社業務提携の吉木カーニバルとも、
はい
はい、一緒に台湾でも落ち合って、
は
い、いいな、
吉木カーニバルはタコライスを爆売りするっていう仕事をちょっと台湾でピンポイントで呼ばれたって言って、
すごいな、売れそうじゃない、タコライスだった
まあ爆売れしたらしいんですけど、実際なんかフェスでタコライスを売る仕事でなんか行ってて、でそこでまた時間合わせて会ってみたいな、これはまたちょっと少しお仕事もあって
涼子さんところはカフェやってると、
あ、そうそうそう、
うちでもの爆売れのあの何でしたっけ、缶バッジ置いてもらったらいいんじゃないですか、爆売れの、
いやそこはないですよ
あといろいろ満を持して頑張って計算して作ったオリジン T シャツも置いてもらったらいいんじゃないですか、
いやあったけど、オリジン T シャツ、オリジンリル T シャツもありますけど、今
すぐ売り切れると思ったら意外とずっと残ってる、
ずっと残ってます、あれ
そういうのあれじゃ置けないんだ、
リル T シャツに関してはもうめちゃくちゃ数量限定ですったんで、
余ってるやつ、
はい、
反省生かして、
反省生かして、
反省生かしても余ったんだよね、
爆余りじゃなくてちょい余りなんで、
ちょい余り
ダメージが少ないんですよ、
そうかそうか、
はあ、
成長してる、その中で一番うまかったの何、
何台湾旅行、おかゆもうやばい、
へえ、行った、俺別件で営業あったんだけど、
はいはい、
行ったよ、
行きました、
あ、行ったっていうか話したわけよ、
はいはい、
それなんか話の流れで台湾の話になって、
はいはい、
そういえばヒップーさんとか行ったらしいんですけど、おかゆめっちゃ美味しかったらしいっすよっつったから、
はいはい、
もう俺も逃げられんよ、もしこの人たちがおかゆ食って、
はい、
あれ、あ、思ったよりって言ったらもう全部俺のせいになるからね
いやいやいや、
その熱量で行ったからさ、俺
いやでもマジでうまいっす、
めっちゃ美味しかったみたいっすよっつって、
いやこれのまずおかゆの名前がすごいんですけど、アヘンガユって名前なんですよ、
アヘン、
アヘン、
そういうことか、そういう意味で作ったってこと、
そうっ
す、コカ・コーラみたいなことだ、
コカ・コーラって何ね、
コカインが入ってるみたいな、
あ、ダールバ、
あれは
そんぐらいハマっちゃう
ってこと、まあ、だからアヘンはアヘンみたいにやめられんよってことでしょ。
そういうこと、そういうことです。
へえ。
で魔法アヘンが言って書いてるんですよ、うん、漢字で書くと、
うん、
もう見るからにもやばいの入ってるだろみたいな感じなんですけど、食ったらうまくて、
うん、
もう本当にまたこれ食いに来てもいいっすねって、ヒップさんもやばいなこれっつって、
うん、
こっちで言った覚醒剤飯みたいな、
うん、そうなるね、
いわばそういうこと。
へえ。何が違うの、なんか
なんだろうな、
薄そうだけどな。
いやなんかね、めっちゃ味食うたのが入ってて、しらすに味付いたやつとかで、ごま油とか、
うん、
あとピーナッツ。
ごま油良さそうだな、う
ん、あれ棒みたいな、
棒
みたいな、なんかおかゆにセットじゃね、米風みたいな。
あー、それは入ってんかったな。何だったかな、あともう何が入ってたかあんま覚えてないけど、これがもう最高でしたね。であとルンピンってやつもあって、
ルンピン聞いたことあるな。
なんか何、こっちはチキンブリトーみたいなのあるじゃないですか。
ブリトー聞いたことあるな、ブリトー、うん、
あの要はナンみたいなやつに、
ナン聞いたことあるな、
全部全部紐解いていったら聞いたことあるだけだ。
ナンみたいなのが
ナチョスってのかな。
ナチョスは聞いたことないな。
ないんかい、ナチョス。
ナチョスは
パンで挟んだみたいなやつ。
そうそうそう、いや薄皮のやつの中になんかヘルシーな具材が入ってるやつがあるんですよ、
はいはい、
めちゃくちゃパンパンで、もうこれ1個でもお腹いっぱいになるやつが50元とかで売ってて、だからかける4ぐらいなんで5とかなんで250円とかで。
なるほど。
もうパンパンのやつとか売ってたりとか。
胡椒餅は、
胡椒餅がなくて。
あ、なかったんだ。
胡椒餅って俺のイメージ、町の至る所にあるイメージ で、
うん、
でヒープーさんとかにも言ってて、ヒープーさん胡椒餅食えましょうっつって、うん、めちゃくちゃうまいんすよっつって、どこにあるばっつって、いやもう街中歩いてたらありますっつったら、今回2泊3日1回も巡り合わんくて、そうだからあれっつって、前要はケイジャーさんと一緒に行った時、何も調べんでもすぐあったじゃないですか、
うんうん、
でも多分有名なのが2軒しか、台北に。
へえ、有名なの
だ。あれば、
そうそうそう、
一応そっか、俺なんかテレビのロケで行った直後にケイジャーさんと行ったから、何だろ
う
か、
場所なんか覚えてて、
そういうことか。
そうだから今回、ああこんななかったっけと思って、結局巡り合わなかったんですよ。まあ、まあそれだけが次の宿題ですね、うん。
まあ美味しいのはでも食えたからよかったですね、
う
ん、一応 ね、
まあこれちょっと、うん、はい、またどういう展開があるかお楽しみにという感じでございます、
うん、いや、
はい、
さっきからよさっきからよ、 B やら B やらよ、何食ったあれ食った、面白かったです、そんなのどうでもいいんだよ、土産持ってこいよ、台湾の土産持ってこいよあ、叫びましたね。
いや、これ台湾まで届いてない、これも
50の50の叫びは面白いんですよ
ずっとイライラしてましたよ、
ね、そうね、
なんでイライラしてるのもっと重いよ、重いよ、馳せろ、もう
ずっと溜まってるよ、
溜まってる。
何ヶ月も前から東京行った、どっから行った、
あ、
忘れたんですよ、忘れたんですよ。
でこれ分かる、これちょっともう今日ゲストもいますんで、ちょっとさっと紹介して、これまず時系列で、うん、これは、うん、あの東京に行ってた M1 予選受けに行ってた時に
言ってたやつだ、
あの忘れたって言ってた、あのベビーさんの豚ニンニクラーメン味のやつ
言ってましたね、
はい、これは東京にしかない首都圏限定ですから、限定の首都圏限定、あ、破れた、首都圏限定ですので、これはい、だから首都圏限定のやつをじゃあ一つ、
おお、ありがとうございます、
は
い、
まあ、お前にも、
俺も
お前にもしょうがないから、
首都圏限定が、
でこれ一つで、まずどんどん出していきますよ、で、うん、台湾は、うん、あのホテルが、
はい、
あの無料のお菓子がいっぱいあって、フロントに、とりあえずあの無料のお菓子をいっぱいまず取ってきましたっていう、
なるほど、
だからなんですよ、これまず台湾語を見て楽しめるじゃないですか、
あ、なんかこれあれじゃない、
見た気がする、
カキピーみたいな、
はい、これ無料、これ無料です、
へえ、
これ無料で、あのこれあとアメニティであった部屋のお茶とコーヒー、これもお茶とコーヒー有名なん
で
ウーロン茶、本場のウーロン茶、
あ、ウーロンって書いてるわ、
あと台湾コーヒー、これもいっぱいで、これだけだったら、うん、あんまりどうせ無料のやつ持ってきやがって、
アメニティー買いってなってる今、
なってるでしょ、
うん、拳ギュッとしてるよ今、
うん、お前お土産話とか言ってんかった、まあ、この前 M1 の時の土産で
ギュッと固く握ってるよ、
もうで、まあ、それだけだったら、うん、まあ、そうなるのも想定してたんで、とりあえずあのコンビニで見つけた不可思議の味って日本語で書かれた何かの卵みたいなやつ、 はい、これちょっとラジオっぽいかなと思って
ちょっと見せてよ、
ちょっとラジオっぽいやつを買ってきました、
うん、なるほど。
で何味かって言われ て、うん、れてる日本で不可思議な味っていう、うん、ないじゃないですか、まず、
うんうんうん、
ああもう分かりました。
だから何が不可思議なのかって、お前台湾語読み取ってないだろ。
これはね、うん、あれですね、うずらの卵ですね。
ああ、
うずらの卵の黒いやつだから何が不可思議なの
か、なんか味付けされてるのかな、
八
角であるんじゃない、色がもう八角の色してる。
だからもうケイジャー先輩にじゃあ、
確かに八角入ってますよ。
やっぱ八角でしょ、八角味はもう全部八角でしょ、別に何も関係ないです、もう八角の味でいいんですよ、食べなくて
でも不可思議味なんで、いかじゃこれは、
アレルギーのケイジャーさんに、
はい、
八角ね、別にいいんだけど、何でもかんでも八角はね、いやこれ汁ドロドロのやつやし
いや
そのまま渡された。
でも見た目なんかおせちのね、黒豆みたいな感じですけどね、見た目は。
もうすっぽってもらって大丈夫なんで。
不可思議の味って書いてるぞ。
そうです、だから不可思議な味なんですよ、
日本語さ、これ。
そう、日本語、
どういうこと？でも日本のお菓子、
そう、新地だから日本語入っていきます、台湾は。
あ、お土産で日本人もよく買うから、そういう文字にしたってこと？
まあ、あるし、多分植民地時代があるんで、日本の、うん、看板とかも結構日本語が入ってくるんですよ。
手べちょべちょの案件でしょ、これも。
これちょっともうすぐすっぷってもらってんで、これもう
すっぷってもらってすぐ下ネタ行くな、お前。
いや下ネタじゃないですよ、
すっぷるすっぷるして。
さあ何をすっぷる話して
る、ドキドキの
プルスプルスみたいな。
いやプルスプルスみたいなんで、プルスって何、まず
克服できますかね。
八角自体別にいいわけよ、
はい、
何食っても八角はイライラしなかった
確かに今回は、
今回どうだった？
今回は全然そんなことなかった。
だろ、もうそうだっけ、普通は、
いろんな
無覚
あれ反省したっけ、俺がブチ切れたから台湾で、はい、多分もう台北しか行ってないから、台北あたりは俺の反省を踏まえて、
めっちゃ影響与えてるや
つやってると思うよ。
ヘビーリスナーさんが多いですからね、
うん、
台北は。
おお、なんだろうこれ、間違いなく、
お
うずらの卵っぽいです。ビビシ
ー、お来た、
ピータンみたいな感じですかね。
ピータン食ったことないからちょっと分からんけど、この外側卵白の方っていうのかな、分からんけど、
はいはい、
めちゃくちゃコリコリしてる、これコリコリっていうか、まあ、うん、
いやーよかった、これ
でうずらの卵かな、でも中が黄身っぽいけど、
はい、
分からん。
あ、本当にピータンかもしれないですね。まあちょっと食う。
ピータンってもっとあるじゃないの？発酵食品じゃないの？こんな感じなのピータン？
でもそんなに癖なかったと思いますよ。
めっちゃ楽勝のやつ。
あ、匂いすごいっすね。
匂いは
発覚っすね。なんか思い出した。
発覚はまあいいんよ、うん。
まあ台湾のね、なんか雰囲気を思い出してもらって、
うん。東南アジアっぽい味というか。
なピータンですね。でもうずらで作ってるからちょっと固めなのかもしれないですね。
なるほど、ちっちゃいね。やっぱりこう漬けにすると縮んでいくんかな。なんかうつ液につけたらもっと大きくなりそうだけど、
グミみたいですね、
うん、
いやあれだす、これで、
うん、
台湾の
ビミシーです。
ビミシー、雰囲気もわかる、
うん、
ラジオっぽい、
うん、
素晴らしいお土産チョイスで今回はやらせていただきました。
いや素晴らしいです、ありがとうございます、はい、確かに。
であとまだまだの家に韓国パックも忘れてますんで、6月にいただいた
韓国パック、
はい、これは今日は忘れたんですけど来週持ってきますんでね、
う
ん、
ああそうなんですか、
はい、
あんまり別に約束はしない方がいいと思うんですけども
、はい、ということで、
はい、
はい、皆さんもぜひね、台湾行ってみてはいかがでしょうか、うん、今後の展開にも乞うご期待お願いします、ということで、CM 明け、
はい、
あのゲストいらっしゃってますんで皆さんごひいきにお願いします。ということで、メールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までよろしくお願いします。
はい、
さあそれではもう画面でね見てる方はもうぶっちぎってるやつが、
あら、
はい、
ぶち切ってる方がゲストに来てますけど、
未来人じゃないですか。
すげえ。
こんな未来嫌だ。
未来人
みんなこうなるんだ。でそれでは自己紹介お願いします。
はい、最後数よ超大金ピラワンネピースポッポやいび
どうもピースポッポです。
はい、
は
い、いやースポッポさんということで、はい、ピースポッポはなんていう肩書きでやってんの。
そうですね、ギャル宇宙人という名の。
ギャル宇宙人
ギャル宇宙人、
はい、結構 SNS 発信と言いましても、うん、まあ沖縄の魅力発信だったり、うん、個人的にあとはあの音楽ラップだったりヒップホップの、はいはい、曲を作って、ライブに出たりという活動をしております。
ちょっとケイジャーさんっぽいじゃないですか。じゃあ
えマジっすか。
カッパ宇宙人だったじゃないですかネタ。
あ今月ね、
はい、
あそう、いやいいですよネイルやってないんだから。いやいや
おじさんささくれがいっぱいある指を。
いや何見せてれば。
ささくれ指を、
ね、ピースポネイルもすごくて、
すごい、
あのね、あられちゃんの帽子と。
本当だ、昭和、まあ、俺のど真ん中世代じゃないですか本当。
で X メンのビーム出る人のサングラスみたいな一つなぎになってるねやつとかも、ネイルもでっけえし、うん、カラフルだしね、見た目からしてもぶっ飛んでますけど、
ぶっ飛んでます ね、
ね、そのぶっ飛んでるピースポップが、今回来てくれたのは、
はい、
まあ、告知があるんですけど、その前に実はあの先週の土曜日オリジンお笑いライブ起承転結あったじゃないですか、
はいはい、
あり
ました
。なんとピースポップをご来場していただいて、
ありがとうございます、
もう楽しく、はい、拝見させていただきました。
ちょっとでも客席にこんなド派でないといたかなっていうのは、
はい、確かに
いました。このまま感じですか。
その時は頭があのアフロで行きました。
あそうなんだ。
ちょっと今とは違う形状で行きました。
そうなんか分かる気がする。
めっちゃなんかもう何アメリカ人の、
そうですね、カーリーヘアというか、
そうそう、すごいカツラ、カツラなんだよなあれ。
カツラですね、
カツラつけていて、
そうだった。誰か絡みました、舞台から芸人さん。
いや特に一番もう左端にいたので、
うわ、ちょっとそれはそれでちょっとあれですね、残念
というか。もう舞台に上げてもいいような、
うん、
ね、
あ
で
も
あれ雰囲気ですから、うん、ちなみに今回ネタ見て誰が一番面白かったですか。
出ましたね。
あ僕はあのぼっち。
あぼっち、はい、意外にぼっち、はいはい、
デュエルマスターズ
の、はいはいはいはい、
使ってて、はいはい、あそこがすごい可愛いなと思いました。
あなるほど、あそっか、もう完成はやっぱ普通のね、
まあ、と同じ、うん、確かにギャル宇宙人っていう肩書きが一応、
はい、
パーセンテージで言えば何パーぐらいって
ますか。あギャル何パー、宇宙人何パー。
そうですね、
今だからずっと、はい、普通の喋りだからなんかそういうのあんのはプピとか言うのかなと思って、はいはいはい、ずっと待ってたというか。
いやいやいやいや、本当にパーセンテージ言ったら首から上がギャルで、うん、首から下が宇宙人、
わしのネタやないかい。わしのネタやないかい。
あれすげえやってた。これ初めて見た
よ。よく覚えてる。あんな前半のもう忘れるネタをよく覚えてましたね。
キジさんの首から上がカッパでしたけど、
はいはいはい、すごく面白いに評価させていただきました。
いやありがとうございます。じゃあ一応こう普通というか、まあまあ格好はド派手で行ってギャル宇宙人でやりながらの、
はい、
でラッパーっていうのはもうラッパーもメイン
感じで。ラッパー、そうですね、ラッパーもメインでというか活動させております。
いろいろできるんですよ、まあ、ネイル、このネイルは自分でそれともやってもらうみたいな。
やってもらってますね、特殊な感じのネイル屋さんで。
やっぱインフルエンサーってこんぐらいやらないともうあれなんですか。
そうですね、もう見た目から入って、
うちのインフルエンサーでもう何時間もずっと寝てる、はい、こう居眠りしてるのをやるあれインフルエンサー
で。いや、ワニ先生のマレーシア時代の一度のライブやし、それ
こういうのだはダメなんですか。やっぱり
いや、ワニ先生が一度のライブやってたけど
眠るだけではダメなんですか。
それもありだと思います。
やっぱありなんでしょうね、いろいろ
何の影響も与えてない
ですか。いろいろ開拓していかないとダメかもしれない。
こういうのってやるって決めてからもうこのスタイルですか、それとももう徐々に、
はい、そうですね、徐々に徐々にこうなっていって、
アイテムが増えてみたいな。
でも、ね、なんか自然な感じするから、やっぱもともとそうだったと思う。もし、
はい、
日本の学校を通ってたのであればちょっと周りから惹かれてた感じな可能性が、
うんうん、そうですね、
やっぱりあるんですね。やっぱド派ですぎて、
学生時代はすごい自分を抑えてて、
抑えてました、ね、周りに合わせないといけないということで、
はい、すごい、はい、もう先生とかの評価を気にしながら学生しながら、
なるほど、
ね、卒業した瞬間爆発してこうなった。
そうですね。
でも
最高だな。
やりたかったというか、それこれが自分だからみたいな雰囲気もう出てるから、確かに
もうそうですね、もう漫画の世界にめちゃくちゃ憧れてたんで、
はいはいはい、
そういうキャラクターを自分でなって作ろうと思って、 そして音楽もやりつつ、はい、
そう音楽で言うとあの YouTube とかでめちゃくちゃバズってる曲があるんですよ。
うん、
ね、あれ再生回数どのくらいでしたっけ。
215万再生です、
ね、えすご
い一番伸びたやつ、はい、
そう200万再生超えてる曲持ってるんですよ。
煙がもくもくパッパーっていう歌なんですけど。
だったっけ、
はい、
煙がもくもくパッパー、これはサビというか
サビですね、はい、
あ煙がなるほど。
それ後で見ようと思ってたけど今の聞いてちょっと見るのやめようと思って
。なんでよ興味持て
や。あもう見れたと思って。
見れたじゃなくて満足すんな。煙がもくもくポッポーだお前。続き気になるだろ。続き関係ない
じゃん。銀河鉄道汽車ポッポー。
オッケーオッケー見れた。
見れたじゃないよ。もっと見れよ。うん、でそれもありますし、うん、まあオリジン的に言うと、はいはい、沖縄チャンネルで、
はい、
純選手のラムちゃんと、
あそうなんですね、
現場の歌っていう歌も、あの作曲で出演、
はいはいはい、
PV 出演、
はい、
してくれてて、でその、曲がまた TikTok でバズってる
んですよ。そうなんですよ。
すげえ。
4000人ぐらいの人にその楽曲で遊んでもらって、うん、踊ってもらったっていうか、
そう有名 TikTok とかも
で言えばよくやってみた系をこう、はい、TikTok で、は
い、やってみた系の曲で今結構使われてて、
うん、すげえ、
うん、っていう感じでいろいろインフルエンサー活動というので、うん、まあ、ラップ活動、うん、まあ、音楽活動もしてるっていう、
はい、
ピースポップです。
あ、
はい、
で、うんうん、告知できたってこと。
そうそう、今日告知できてるんですけど、これ何の告知か聞いていいですか。
はい、大丈夫ですよ。
あ、いや、
スイッチ入った
。はい、あの11月の30日、12月1日、2日間ですね、
はいはい、
今のところ場所は与那原町で企画してるんですけども、ジョブキッズという子供向けの、職業体験イベントを開催しようということでやってきました。
は
い、
ジョブキッズ、
ジョブキッズ、
うん、まあ、キッザニアみたいな、
そうですね、
うん、
もう本当子供たちにいろんな職業を体験してもらうということで。
はあ、なるほど。何担当ですか、職業。
自分もそのいろんなブースがあるんですけど、各ブースがあって、そこにピースポポブースっていうのを作って、うん、もう自分が実際やってる動画撮影やら、動画撮影企画だったり動画編集みたいなのを本当に簡単な感じでコンパクトにまとめてちょっと体験してもらうというものだったり、
なるほど、
で今回、はい、だから主任の助さんもなんか協力していただけるということで、
そうなんですよ。ちょっと何をやるかまだ未定なんですけど、はい、この僕なんかの要は僕の教え子が実はこのまた関わってたりしてて、
うんうんうん、
実践の教え子が、でその教え子の主催者と一緒にまたどういう立て付きで何をやるかみたいな今協議中なんですけど、
主催者の方がつながりがあってってことなんだ。
そうそうそう、
あー、なるほど。
うん、だからそこで今考えてるのは、まあ、例えば、まあつきにいにとかがスケジュール空いてたら、まあ、一緒にこのダンスをして、
ね、
みんなでお尻フリフリダンスで、うん、なんか職業体験とか、
うん、一回僕なんかライブでもつながってるから、
はい、
町長とラップ対決とかでもいいですもんね。
与
那原町長、
町長やりそうではあるな。
ノリノリな人ですからね、
うん、歌うの好きだし、あの人、うん、テリア町長、
はい、実家隣なんですよ。
与那原出身
で、はい、
すげ、与那原でよく我慢してたね、これがあっちできないんじゃない、こういうの。
そうなんですよ、
与那原出しづらいんだ。
与那原、いや全然出してるんですけど、曲でも、はい、ワンネあピースポッポンヤビンなんか、与那原出身とか言ってるんですけど、
そう
すね、この格好でたまに歩いてもいるんですけど、
はい、与那原で、
与那原で、
すげえ。
でも今与那原ではじゃあ普通にこの格好で歩いてても、うん、もう風景の一部になってる、ちゃんと。
ちょっとそれは分かんない
です、分かんない。
なってる、なってるんじゃない、も
う、まあ、馴染んでくるんでしょうね、これが。
ああ、そのジョブキッズの、
はい、ジョブキッズ、
うん、で時間は何時何時ってのは決まってる。
今もそれ決めてる途中でございまして、
うん、
一応朝の10時とかから夕方4時ぐらい、までですかね、
うん、
ちょっと今予定しておりますね、う
ん、なるほど。
はい、まあ、6時間ぐらいの間で、はい、まあ、子供が職業体験できるっていうことで、
うん、
はい、まあ、今はじゃあお笑い芸人とインフルエンサーと、うん、あとどういう職業が。
そうだ、紙切り屋さんとか。
あ、紙切り屋さん、
はいはい、で飲食店、はい、散髪屋、あと飲食店だったり、
うんうんうん、
あと託児所とか、
はいはい、
とかですね、今、うん、ぼちぼち決まってきております。
あ、確かに。でもやっぱし今ふる、今やっぱりそういう映像系で仕事ですよってちゃんとやるところがあるんですね、なんか。
あ、そうですね、
流行ってます、やっぱり
流行ってますね。
みんな人気ある操作、そういうインフルエンサーというか、
うん、
YouTube 撮ったりしたいんだみたいな小学生もなんか多そうな気がするから、 ちなみに1個だけこのアドバイス的な今できるもんってあります？もし映像系で仕事したいのであればこういうことやった方がいいよみたいな、なんか
子供たちに、
ま、今この見た感じ派手な方がいいとか、
うんうんうん、あ、はいはい、まあ、どこの発信者になるか、自分裏方で編集をする側か、うんうん、
なるほど、
自分が表に出る方かでちょっとまた変わるんですけど、
なるほど、
自分はちょっとどっちもやってて、
表が強いけど、はい、見た目は、はい、裏も一応ちゃんと、うんうん、まあ、できた方がいいですよね、
はい、まあ、ど両方できたら強いよ大谷翔平みたいな、
二刀流で、はい、大谷翔平っ
つって、はい、いろいろできた方が強いなと思うので、
なるほど、それちょっとじゃあアドバイスしていくわけですね、なんか、
は
い、
その裏方するときはこのネイルは邪魔じゃないの？
邪魔ですね。
邪魔なんかい、
まあね、
うまく使いこなしてるとかじゃなくて、はいはい、シンプルに邪魔なんだ、うん、違うボタンとか押しそうだもんな。
そうですね、もうなんでやっちゃったんですかね。
場合でトイレはどうするんですか、大丈夫なんですか。もう
あ、これ外す、この爪長くない方の右手でトイレ。
あ、本当だ、右手短
い、そういうあれで分けてんの、もしかして、まあ、
ギャル宇宙人
何かあったと昨日ためにみたいな。そう
です
ね、
あ、なるほど、あ、膝蹴りっての指がカラフルな方がギャルで、
そうです、
でちょっとダークな方が宇宙人、
宇宙人です。
あ、なるほど、
コンセプトも
首と体じゃなくて左と右で分かれてたんです、
ね、あ、なるほど
実際は、実際
は尺が足りんかったな、右左は、すみません、なんか個人的なあれですけど、
はい、いや、いいんすよ、公開反省は、
いや、ピースすごい、ピースピースということで、
ね、ピースピースですけれども、はい、じゃあ、 あのピースポップじゃ、はい、じゃ10時から16時予定で夜中浜公園、
そうですね、はい、はい、
ジョブキッズぜひ、
ジョブキッズ、はい、詳しくは沖縄で遊ぼうと、オキピースっていうのをインスタグラムでメインに発信しております、うん、そこでちょっと調べていただければ、はい、と思います、
はい、はい、おきピースで検索お願いしますというのと、うん、であとあのこの後、はい、TikTok ライブにちょっと10分ぐらいだけ僕たちシートつけて出させていただこうかなというのがあって、あ、いいっすね、うん、でこれが7時から、
はい、
毎週水曜日生配信出るんだっけ、
そうですね、うん、TikTok 配信でピースポッポで、はい、TikTok でやってます、
はい、なるほど、生配信で、あ、いいっすね、はい、楽しみですね、
ちょっと10分だけそのピースポッポの視聴者に新十津がどれだけ認知されてるのかっていう、
なるほど、
うん、はあ、若いでしょ視聴者が、
あ、そうですね、
高校生とか、
うん、10代とかも多いですね、
うん、でその前に新十津が出た時にどういうコメントがつくのかとかいうのを、うん、またこのオリジナルのリスナーさん楽しめると思いますんで、
うん、
ぜひね、7時からピースポッポ TikTok ガンゴと、はい、お越しいただきたいと思います。
はい、
じゃあそれでは、最後ですね、一言、何かリスナーさんに告知、意気込み、何かあればお願いします、
は
い、
ギャルは世界を救うぜ、ピースピース、ありがとうございました、
ありがとうございます、
ということで、この時間ピースポッポ、来ていただきました、ピースピース、
ピースピース、
さあ水曜オリジナルをやっております、
やってます、
さあそれではメールがいっぱい来てますか、
いっぱい来てます、
はい、
ケイジャーさんのも来てます、
あ、じゃあ行きますか、
はい、
目覚めよケイジャー10世代、
ありがとうございます、ま
アニメがね、昭和世代のアニメもありましたけども、
はい、
ここはやっぱりあの方の出番ですかね、こちら行きましょう、水曜オリジナルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
とあの
充電を
もう画面が途切れたのでまずは芯の方でお願いします
あ、途切れたんだ、なるほど、
もうこれは切れました、
何回目なんですかこれ、水曜オリジナルワーの皆さんこんばんは、
こんばんは、
早めにメール送信、東京から国分寺の加藤ちゃんです、
ありがとうございます、
週末はオリジンライブやテンタカライブお疲れ様でした、
あ、ありがとうございます、
しりのすきさんは台湾出張お疲れ様でした、
ニハオ、
ケイジャーさんへのお土産何かしらねえと、
うん、いっぱいもらいましたよ、
八角のピータンみたいなやつでした、うん、
はい、目覚めよ K ジャージ世代、
はい、
昔は一戸建ての家の外溝に無数の木を植えている家が多くなかった、外溝って言い方でいいですかね、
あー、なんか壺みたいなやつ、家の前にある、違う、
一戸建ての家の外、外溝、
外溝、
無数の木を植えてる木が家が多くなかっただったね、
外溝、
旦那様の親の家なんか帰るたびに2人で剪定して1年に剪定ごみを500キロぐらい出してるよ、今時の家はシンボルツリー1本だけにしてるねという人も手を挙げてはーいと、
500キロ
うちもありましたね、シンボルツリーみたいなのが2本とまだ1本、いや 2本。いや
外交
8本ぐらいあるな。
めっちゃ増えたの急に。
めっちゃあるんですよ
急に。知り増えたな。
でもそのうちのメインの2本はぶった切ってやりましたけど、台風とかでも
ちょ
っと
あれダメージを受けて、
もうすごいんですよ。高さも10メートル以上で、うちにあるコンクリもちょっとひっくり返してしまったんで、うんうん、根っこで。
へえ、強えな。外溝ってたらどういうことですか。もう要は塀の周りみたいな
じゃないですか。もう暴風林みたいにあるんじゃないですか。ね、ですけど
外交500キロってただ相当豪勢ですね。
すぐ出ますよ。もうちょっと幹周りがある木なんてめちゃくちゃ重いですよ。
へえ、
うん、びっくりしますよ本当に。
あ、そうけども枝とか葉っぱとか集めたら
もう枝だけでも重いのに、うん、幹だけでもすごいもん。こちょっと直径10センチぐらいあれば、うん、もうめちゃくちゃ重いですから。 それだけで、う
ん、そんなの薪とかで使わないんですかね。
いやそんな特にないんじゃないですかね。分かんないですけど。
なるほど。予想ダムの貯水率 96.2%、 朱里之助さんの体重 71.8kg、 桃、うん、さんが本日パソコンを再起動された回数1回。お知らせ、加藤ちゃんちの夕飯は多分朝に炊いたご飯、冬瓜とウインナーの煮物
冬瓜
かなと。明日は旦那様の健康診断なので軽めに軽めに。ではでは放送ちばってねと。
冬瓜は東京でも食べるんですね。
確かに普通に売ってるんですかね。
うん、かもしれないですね。でも国分寺はやばいっすよ今。ああニュースでね、
闇バイトの。
ああ
闇バイト
だからもう侵入してボコボコにするとかさ、
うん、何それ怖
っ。やばいっすから気をつけてください。なんかちょっと前もなんかそんなのあった気がする。
治安悪くなってるんですね。うわちょっと気をつけないといけないですね。
うん、ありがとうございます。
あんなの数万円とかですもんね。しかも現金と、ね、4名とかで襲い込んで。
マジか。
めっちゃ効率悪いですよね。
もうひどい。
うん、
とにかくひどいです。
日本は治安が悪くなってるな。
うん、なってますね。メール来てます。新さん、シルノスケさん、ケージャージさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代さんです、
はい。ライブお疲れ様でした。
ありがとう。
カッパと宇宙人のハーフのコントがめっちゃツボでしたと。
ああ、ありがとうございます。
ケージャーさんさっき出てたやつ。
新とすけの音楽フェスのネタサブステージ豪華さよと、こちらもツボ、うん、さらに無茶ぶりとはいえオープニングエンディングでのショートコントも面白かったです。
また
ライブ見に行きます。それでは放送頑張ってくださいと。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
先ほどね来てて、
そう週刊で差し入れいただきまして。
あ、はい、そうなんですね。
そうなんですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いつも、
水曜おりゃおの3人さん、こんばんは。
こんばんは。
ゆいゆいです。
お、ゆいゆいさん、いつもありがとうございます。
ね、シュリさん、
はい、
いい加減台湾土産はあるんだよね。いや
持ってきましたよ。何のチェックなんですか。
ゆいゆいさんに対してじゃない。
あ、ゆいゆいさんにってこと。
なるほど。して先週末純駆動で桃心さんのイベントがあるよって告知したけど行きましたか。
う
ん、行けてないんですよ、まあ、ライブの準備で、
ね、
僕偶然ですけど、
はい、
見たんですよ。偶然というかたまたま一応こっち純駆動さん行って100均行く用事があったんで、はいはい、あれ桃先生だと思って声かけようと思ったんですけど、ちょっともうあのサイン会で忙しそうだったんで、
うんうんうん、
申し訳ない。トークで。
なるほど、
はい、ストーカーな感じで見てました。
いやストーカーじゃない。
お元気そうでした。
はい、いいですね、人気ですねやっぱり。
うん、
いつもありがとうございます、ありがとうござい
ます。はい、私は出版社勤めたから。
あ、そうなの。
主催者側だったけど、
大
城くまさんは来てくれたみたいだよ、ありがとうございます。
あ、その主催者ってもう職業バレたじゃないですか。
前から言ってましたよ。
あ、言ってた。
図書カードもらったことあるんで。
へえ、
はい、ありがとうございます。
あと9月の気象転結配信視聴したよと。
うわ嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございます。10月は秋の陣気象転結まで通しで直接会場に行けたらなとスケジュールとにらめっこ中さ。
めちゃくちゃ嬉しい。
行けたら行くさね、これ9割行かない時に使うみたいだけど、私は行く方向だよ。
さすが
だね、と。
ありがとうございます。
ありがとうございます。い
つもそう、下北グリップライブが10月のライブはあの気象転結前にありまして、う
ん、コラボ的な、
そう、東京 の、 あの今もう最前線でライブシーン頑張ってる芸人さんお呼びして、うん、バトルライブありますね。面白くなるんでぜひお願いします。
はい、お願いします。
写真も添付されてます、桃先生と。
おー、ああすげ
ー。いやー、桃先生でもここまで来てくれてたら、
うん、
もう多分予定がなければオリジンライブ来てくれそうな感じですけど ね、
確かにね、
前の雰囲気だったら、ね、
めっちゃ雨降ってたんですよ。
あー、そっか、
うん、雨って桃先生雨に濡れたらちょっとバレるらしいじゃないですか。
バレるって何がよ。
濡れたらバレるらし
い。何が、うん、めっちゃ気になるな。
だからあんまり
あれが
いけなかったと思う。
いやいや、何も透けないですよ。
うん、
何の趣味があるんですか。
なんか透けるって。
いや透けるでしょ。じゃあ、
裸みたいな。
いやいや裸みたいにじゃなくて、いやいや濡れるで、
うん、
それでバレるってなんかそんぐらいしかないでしょ。
失礼な、お
前失礼なじゃなくて、引き金引いたらそっちですよ。
メールいきます。ケージャージさん、しんさん、しゅりのすけさん、ハイタイ、
ハイサイ、
はい、アローです。
アローさん、ありがとうございます。もう
土産持ってこいよと。
あすごいな、ケージャージさん、セキュリティがすごいな。
50の叫び最高。
あ、ありがとうございます。
あ、
ライブもね、
リアルメールだ。
そうですね、
あ、来ていただいて、あれだす、
ワニ先生、ハジミティの悪夢って言ってましたね。ではまたと、もうチェックありがとうございます。前からずっと言ってたが、お客さんからチェックしてくださいと、パクってないか。
あ、なるほど、
言ったじゃないですか。
はあ、はあ、
したらライブ冒頭、ネタ冒頭でパクってましたね。
なるほど、
うん、そう、まあ、でもハジミティのアコム自体は別にもともとアコムの CM で流れてたワードであるんですけど、オリジンライブ的に言うとノーブレーキさんがそれをまあ引用して、もう自分の人のネタにもう使って浸透してるところで、ワニ先生がそれをまた引用するという、
すごい、もう怪盗ルパンじゃないですか。もう鮮やかな
新規な
目の前でね、目の前で多分本人は気づいてないと思います。
気づいてない。
あれ台本はちょっとチャット GPT で作ったやつなんで、
確定、
うん、身近にそんなネタやってる人がいるとは思ってなかったんす
ね。いや AI 使いこなすのがうまいんだ、うん、
あ、そっか、結果報告してなかったっすね。
そう
ライブの、
あ、そうだ、
そう、ワニ先生 G1 だったんですけども、残念ながら落ちるということで、
ああ、そうなんすか。
今日純駆動に来るかどうかっすね。
ああ、確かに。
いや、もう来ないと思う。
もう来ないかな。
もう一仕事全部終わったんで、もう興奮は冷めたんですよ、もうここで。
なるほど。
もう G1 のワチシっていうアドバンテージがなくなったから。
まあそうですね、おそらく。
いや、確かに今日この後19時半からね、週刊オリジンありますけど、楽しみですね。ワニ先生がいるかいないかも楽しみにと。
まあ、でもそれ楽しみにね、はい、顔出してくださいよね。
ああ、確かにいるかいないかを。
そうです、そうです。
はい、じゃあメールいきます。シュリさん、シンさん、ケージャージさん、こんにちは。
こんにちは、
はい、アンツバです。
アンツバさん、いつもありがとうございます。
土曜日の気象点検お疲れ様でした。
アンツバさんもね、いらっしゃってました、
19時に那覇空港に到着し、
うん、
19時ですよ、うん、早く預けた荷物出し上がれって思いながら待ってたら、いつも自分の荷物回ってくるの遅いのに、うん、今回は早くて、
あ、よかった、
いいね、
40分には天仏に到着しました。
あ、よかったですよ、
最短で、
ありがとうございます、うん、1年ぶりくらいの生気象点結
で、 あ、そうですか、
めっちゃ笑いましたが、
うん、ありがとうございます、
よかった。
なかなかケージャージさんが出てこなかったんで、うん、隣の人に、うん、ケージャージさんはと聞いたら、うん、G3 ですよと言われびっくりしました。
ああ、
ああ、そっか、そなかなか珍しいですもんね。
簡単には見せませんよ、ケージャージは。簡単には見せませんからね。
いや、G3 なだけでしょ。
あつき2に、ぼっちくんのネタ初めて見ましたが、面白かった
です。いや、そうです、今、2人、エースですよ、オリジンの、ね、若きエース。
うんうん、あ、でも今、そっか、アンツバさんってそんな久しぶりなんだ。いつも来ていただいてるイメージが勝手にあるんです
ね。最後が、あ、でも、ベンビーさんのね。
あ、そっか、気象転結以外でやってるかもしれないですね、そしたら。
卒業ライブには来てた気がしますもんね、
う
ん
う
ん、
お土産もいただきましてね、いっぱいね、差し入れ、
うん、あ、差し入れもあるじゃんす、
はい、
はい、ということでメールは以上になりました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、あ、そして、ね、
はい、ラジオネーム、マンダイヌメグ、マンダイヌメグミ、
あ、
白バラのシュークリームです。
いや、最高じゃないですか。
マ
ンダイさん、
白バラ、
いや、うまそう、
いや、すごい、
いつもね、
すごい本格的なシュークリームです。
うわ、
あんことカスタードらしいです。
あ、
いや、すごいな。
あ、これはもう本当だ、うん、あ、シュークリームが本当にバラみたいですね、うん、見たら白バラの揺れってこれじゃないですか、もしかしたら。なんか本当に作り方がバラっぽく作ってる、ね、
うん、シュークリームがスタートじゃないと思うけど。
いや、めっちゃはっきり言うな、うん、
ケーキじゃない、
いや、ね、めちゃくちゃ冷めてるやし、テンション、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、いただきますよ、じゃあ、
はい、はい、マンダーさん、ありがとうございます、美味しくいただきます、
はい、ありがとうございます。
ではちょっと早いですけど、ケイジャーさんのコーナー行きましょうか。
行きますか、
はい、
目覚めよ、あ、違う違う違う、本日の沖縄のダムの貯水率 99.9%
です。すごい、除菌率じゃないですか、もう
ねえ、
よく聞くんだ、確かに、
除菌率よく使うんでね、あの 99.9% って言ったら大体引きがね、いろんな業界ではあるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、その 99.9%
な
んです
よ。なかなか
危なかったっすね。もう少しでしくじるところでしたね。僕が逆にお土産あげないといけなかったんで。
あ、100なのに。
そうな
の。そうそうそう。
あ、そうか、100なったらそのルールあったら確かに。
おかしいよってなりますもんね。
そう
なの。100じゃないですか、経営者さんって。
そうなるんで逆に。
いや、お前にも変なエネルギーが映ってるやし。
確かに確かに。
もう、でも、台風もちょっと影響ありそうなんで。
あ、はい。
今日以外ではちょっと100パー行きそうじゃないですか、雨の影響で、ね、
確かに、じゃあ来週
来週までだったらもう僕はもう家の水全部出しまくって 100% いかんようにするん
です。いやいや、どの反応だわ。どんだけお土産持ってきてくないんですか。
なんかまあまあまあ、でもまあ来週までには何回か 100% いきそうですね。ダムはね、そこはもうご自分で、あのネットで見てください、はい、ということで。
いや、元も子もないな。
いや、
このコーナーの、
はい、
はい、ということで、じゃあ、僕の今日の体重、
はい、
73.1kg。
お、増えたな。
はい、台湾
ちょっと増えまして、台湾太りなのか、うん、多分シンプルに昨日あのベンビーさんとリモート飲みしてまして、
う
ん、
はいはい、
なるほど、
はい、でも
じゃあガブガブ飲み食いして、
そう、もうちょっと宅飲みで多分ギリギリまで食べてたってい
う
のもあって、
うん、
朝起きたらその、まだ胃袋に物が残ってたっていうのが、う
ん、なるほど、なんかあるかもしれないですね。 LINE でも、
うん、
みんな参加してよみたいな感じだったじゃないですか。
そうだから
昨日、あ、そうなんですか。
本当にもうベンビーさんが誰か来るかなって言ったらもう本当に誰も来なくて、
う
ん、
で
も、もうベンビーさんがどんどん落ち込んできて、もう俺もうこんなに人気なかったか俺っつって、うん、俺も FEC とのもやつさってめっちゃいじけてきて、うん、そしたらもうギリギリもうあと5分ぐらいで切りましょうかぐらいのタイミングでめちゃくちゃ酔っ払った敦貴が入ってきて、うん、ベンビさん、もう本当にもうずっとベンビさんと飲みたかったんですけど、友達が今日なかなか酔っ払わなくて、もう今ラーメン屋に突っ込んできて、僕も今外でもう今入ってるんですよ、はいはい、ベンビさんっつってベロベロの敦貴が入ってきて、
はいはい、もうすごいっすね、敦貴はどんどん自分を出し始めてますね、
うん、そうですね。ベンビーさんもまたね、
メフィシーさんにまた話振ってほしいですね。ベンビーあっちはあっちでまた少なくっていうパターンが僕は
めちゃくちゃ寂しいじゃない、
こっちもかいっつってね、うん、ベンビー最終的にどこ行くかっていうのも知りたいですね
飲み仲間をどこに探すかって。僕はいやでもベンビーさん、僕はもうベンビーさん独占できたから嬉しいっすよっつって、うん、いやでもお前もう月一でも東京来てるしなっていうのでちょっと寂しい久々のやつは飲みたかったっていう感じ
で。そう、でもお前でももともとさ、
はい、
確かエモリグループでもあったさ。
メモリグループでもありましたね。
いろいろグループ行ってたんじゃないの。
でもいろいろ行ってましたけど、最終的にやっぱみんな忙しくなって、もう、まあ、ベンビーさんが一番なんか飲む時間は多かったですね、はい、という感じで、まあはい、ベンビーさんリモート飲みもね、
うん、
ちょくちょくやってて、M1 グランプリも再来週またありますんで、おー、
なるほど、
はい、その際にまたね、ベンビーさんの家にも泊まらせていただこうかなと思ってますので、うん、はい、10月の17日か木曜日に M1 グランプリ2回戦が東京でありまして、
はい、
その前日の、水曜日、こちらオリジナルアワーをってそのまままた那覇空港に向かうという流れになってますので、皆さん応援もよろしくお願いします、はい、うん、ということでこの後19時30分週刊オリジン純駆動でございますので、そちらぜひご来場ください。そして19時からはピースポップを TikTok 生配信がございますので、はい、そちらもぜひご覧ください、
はい、
ということでまた来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。